楽しく学んでいい時間を過ごしてくださったら幸せです。
黒部座ストーリーヒューマン。
こんにちは、岩木幸子です。黒部座ストーリーヒューマン、毎月第4金曜日のこの時間にお送りしています。さて、オープニングのストーリーキーワードは今月のゲスト、宇奈月遊学館のスタッフ能登由紀さんです。今年開館30周年を迎える遊学館では、これまでの歩みを紹介する資料が展示されています。どんなお話が聞けるのかお楽しみに。今回は宇奈月遊学館さんにお邪魔しています。詳しいお話を宇奈月遊学館スタッフの能登由紀さんにお伺いしていきます。能登さん、今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
この度宇奈月遊学館さん30周年記念ということですね。おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。これもひとえにこれまでの地域の方々のお支えの賜物だと思っております。
30年前っていうと、こちらの施設ができた何かきっかけがあるかなと思うんですけど、いかがでしょうか。
はい、宇奈月遊学館は地域の方々が郷土の歴史や文化に親しみながら学ぶ生涯学習の場として作られました。
実際にはどういった施設があるんでしょうか。
はい、こちらは図書館と歴史民俗資料館がありまして、その2つの複合施設になります。
今日も本を読んでいらっしゃる方や、あるいはゆっくりと展示をご覧になっている方もいらっしゃるんですけれども、これまでどのような方が来館されてますか。
はい、地元の方々や、またここは温泉峡谷が近く、その玄関口となりますので、そちらに観光で訪れる方々も立ち寄られます。こちらは見どころとしまして、相本橋の復元模型がありますので、そちらを目的に来られる方も多くおられます。
こちらの、復元された橋っていうのが別なお部屋になっていて、とっても神秘的な雰囲気なんですよね。
2分の1のスケールなんですけども、実際に橋を体験することができまして、大変見どころの一つになっております。
日本で3企業の一つというふうに言われていますので、実際に渡りながら体験もできるということで、とても貴重な施設となっています。そしてまた30周年ということで、特別なイベントも企画されていらっしゃるんですね。今どのようなことが行われているんでしょうか。
はい、現在は春の常設展としまして、宇奈月遊学館30年の歩みという展示をギャラリーにて行っております。
それでは後半は30周年の記念イベントをご案内いただきます。
黒部座ストーリーヒューマン。
それでは実際にこちらの、展示場を見ながらお話を伺っていくんですけれども、こちらの展示のテーマっていうのは何なんですか。
はい、歴史民俗資料館はこの30年でいろんなテーマの展示や研修会、また講座などを行ってきているんですけども、どのようなテーマで行ってきたかを一望できるような展示になっています。
特にここが見どころというところを教えてください。
はい、当館ではとりわけ相本橋や黒部川、黒部峡谷、また観光について紹介しております。その中でもまず相本橋を紹介したいと思っております。相本羽橋の溶材、木材を紹介しております。羽橋には羽木という大きな木材が使われているんですけども、欅や杉、また歩くところの上に化粧板になってます草巻という木材も紹介しております。
実際にこういったものをこう見られるっていうのが本当にね、すごい素敵だなというふうに思います。
これまで橋をテーマにした展示は3回やってるんですけども、歴史また構造についてそれぞれテーマを絞って紹介しておりますし、また講座ではそれにまつわる街道や周辺の景観、また絵図、地図、伝説なども講座を行っております。
さあ、そして次の見どころをご紹介いただきます。
当館では 観光というテーマでも何回か展示を行っております。展示してありますうなずき温泉にお湯を引く引湯館の木館なんですけども、ご覧になることができます。
以前短いものは見たことあるんですけれども、こんなに長くて太いのって初めて見ました。
はい、これがつなぎ合わされて引湯されていたわけなんですけども、この木管はおよそ長さ1本が百数十センチありまして、松でできた姿です。直径はおよそ三十数センチです。
今は当たり前に楽しんでる温泉ですけれども、本当に大変だったんだろうなっていうことで心から感じることができます。はい、そしてこちらは黒部峡谷、黒部川にまつわる展示ですね。
はい、黒部の特徴としては北アルプスから流れる黒部川、そして黒部峡谷、それに育まれた私たちの生活があると思うんですけども、その黒部峡谷をテーマに今まで5回以上の展示を行っております。
実際にこちらにあるのが測量機器なんですけれども、黒部ダムのトンネルを、ね、工事するときに使われたものということで、これも貴重なものですね。
はい、当時の測量機器のレベルというものなんですけども、黒部ダムのトンネル工事に使用され、完成後も使用されたという機器になります。
そしてまたこちらは何ですか？
黒部川や黒部川扇状地をいろんな探検家の方や研究者の方が訪れて魅了されてきたということなんですけども、この展示は自然を探求された田中忠治先生の昆虫採集用具などになります。
とても年季の入ったカメラですかね、これね。冠松次郎さんの資料などもありますけれども、黒部峡谷っていうのは未開の地と言われていただけあって、いろんなこう探検家の方や研究者の方たちのこう気持ちを駆り立てるものがあるのかもしれないですね。
はい、黒部川が作り上げた黒部峡谷、そしてその黒部川が作り上げた美しい扇形の黒部川扇状地、またこの一帯の北アルプスすべてが魅了される対象となっておると思います。
川もあって山もあってね、本当に神秘的なところですよね。そして能登さん、こちら図書館の方でも30周年記念の展示をされていらっしゃるんですね。
はい、このコーナーでは30年前の図書を並べまして、皆様に手を取っていただきたく思って紹介しております。いつもはちょっと奥まったところに入っておりまして、それが身近に手に取っていただけるところに今並んでおりますので、ぜひ手に取って懐かしんでいただきたく思っております。
こちら資料として30年前の司法があったり、それからその当時 のヒット曲とかテレビドラマなんかも書かれていて、でも私にしてみたらつい最近のことのような気もしますけれどね。ということで今回のイベントの見どころをいろいろとご紹介していただきました。今後なんですけれども、どのようなことを予定されてますか？
はい、今年はうなずき温泉開湯100周年でありまして、当館でも特別展といたしまして、うなずき温泉開湯100周年に関する展示を行います。
それでは最後に今後の抱負をお聞かせください。
はい、これからも気軽に立ち寄ってください。楽しく学んでいい時間を過ごしてくださったら幸せです。
今回はですね、30周年を迎えられましたうなずき遊学館にお邪魔しました。お話は能登由紀さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
黒部座ストーリーヒューマン、いかがでしたか？藍本羽根橋と黒部峡谷の歴史を紹介する 3D 映像もあり、とても分かりやすく魅力を伝えてくれました。ぜひご覧いただきたいと思います。詳しくはホームページをご覧ください。さて、来月も黒部のあの人にフォーカス、次回の放送をお楽しみに。お相手は岩木幸子でした。